ちは、まやんです。
一服です。
いや、久々にこの間、
うん、
ある食べ物を食べまして。
え、久しぶりに？
ほんと久しぶりですね。何年ぶり？
え、何年ぶり？
はい、
当てたい。
当ててください。
ちょっとヒントいるかな。え、そんな久しぶりに食べるもんなんてある？季節もの？
季節関係ないですね。
贅沢やからとか、そういうこと？
全然
え、
そんな贅沢なもんじゃないです。
あ、わかった。なんか懐かしい駄菓子とかそういうのや、
はい、あー、まあ駄菓子ではないですけど、
うん、
まあ、庶民の食べ物ですけど、
ベビースターとかチキンラーメン。
いや、そんなんじゃない
です。チキンラーメン最近食べたけど、そんな何年ぶりって。
え、大好きな食べ物の派生版みたいなもんなんですけど。
え、ますますわからん。はい、もうどうぞ。
もんじゃ焼きですよ。
あー、もんじゃ焼き。
はい、私根っからの関西人じゃないですか。
はいはいはいはい。
だからもんじゃ焼きを食べる機会が
ないよ。
ないんですけど、まあ、ちょこちょこ大人なってから食べる機会があって、
まあ、まあ、お前は東京でもな、食べてるからな。
東京
でね。
そうですね、うん、月島のもんじゃとか食べて。
月島のもんじゃ美味しいって散々聞かされるんやけど、いろいろ
美味しいですけど、うん、で、まあこの間ね、
うん、
ある友達の歓送迎会の時に、
あん時食べてたんか。
はい、もんじゃを食べて、久々食べて、はい、
どうですか。
まあまあまあまあまあ、
うん、まあ関西人の感想。
もんじゃに関してね、その味より、
うんうん、
もんじゃになった途端にあの料金が高くなる説が、まあ、納得できなくて。
ああ、それしかも関西で食べるからなんじゃないの。
そうでしょう。関西人ってやっぱりお好み焼きって混ぜ込んでね、
うん、
焼くじゃないですか。
はいはいはい。
で、洋食焼きみたいな安いもんは薄い生地で、うん、クレープ状みたいな薄い生地でやるけど、あれある、うん、まあ、それに伴ってその分安いじゃないですか。
昔キャベツ焼き250円とかで買ってたからね、街角。100
円とかでしたからね、キャベツ。
100円でしたか。う
ん、で、まあ、お好み焼きだと、まあ、ちょっと値段上がるけど、
肉もあるし。
もんじゃの方が、うん、絶対材料費、シャバシャバやん。それやのに、もんじゃになると1500円とかさ、ベースから。
やっぱ東から西へ来てるか、輸入されてるからさ。いや
でも、もんじゃはもともと駄菓子屋で食べられたと思うんやから。
らしいよね、東京で食べたら安いんじゃない？
いや、ちゃんと知ったとこっていうか、もんじゃ焼き屋さんで食べたら高いよ、やっぱり。
そうなんや。
絶対納得いかんと思ってたら、なんかまあいろいろ調べたら、
うん、
お好み焼きに比べて、
はい、
材料費は絶対安いですけど、
うん、
材料費安いけど、あのちまちま食べるでしょ。
あ、そっか、なんかちっちゃいコテなんやっけ。
うん、コテ使って、
はいはいはい。
で、まあお客の回転率が、
あー、お好み焼きより悪いのか、
悪いからみたいな、知らんやんそんなんって思って、結局もんじゃは、
うん、
家で食べるなと思った。
あ、作ってよ、
うん、
食べたことないよちゃんと。
あ、そう、
うん、
まあ家でするないとか思うねん。でもあのビバンみたいでしょ、ドラマの。
あ、そうそう、あれでね、ちょっと興味出たよね、やっぱり。
ビバン見たら、久々に食べたくなったら、ちょうど、うん、ね、
メニューにあったらね、
うん、でこの間みんな食べたんですけど、まあ美味しいは美味しいんですよ、
うん、まあ値段と大阪人のお好み焼き感覚といろいろ総合するとなんかどっかでそごが大きいんやろうな
と いうことで、はい、
はい、私はでも一回食べてみたいです。
はい、うまやん一服のやいやいラディオ。この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
今回はですね、
はい、
今のね、
うん、
子供たち、
あ、そうそうそうそうそう、
はいろんな習い事してるじゃないですか、
うん、
もうほんまのスケジュールがビチビチやんみたいな、よく聞くんですけども、
うん、
まあ、私らも当然子供の頃があって、
うん、
まあ、その時にいろんなねお稽古事みたいなのをやったりしてたんですけど、
うん、
まあ、どんなことやってたかなっていうこと
があんまりね話したことなかったんで、ちょっと掘り下げてみようかと思うんですけど。
一服さん何やってました？何習ってました？小さい頃。
私は、
はい、
まあ一応絵画教室とピアノ
美術
かな、
美術、ピアノ、
ただ
女子やね、
ただ、
はい、
協調性がない私は、
うん、
ほぼまともに通えてません。
お、遊びに行ってた感じ。
そうね、あのね、ピアノは、ほぼほぼ練習せずに、先生に懐いてキャッキャしてて、絵画は、早い段階で先生が、もう一服ちゃんは来たい時に来たらいいよって言ってくれたんでなんか好きな題材の時とかに行って、キャッキャッキャッキャッしてたね。
まあ、一服さん正直あの画力は僕と変わりませんからねそう絵画教室行ってそのただねその審美眼は認めますよ。そのどこどこの絵がいいとか誰々の絵がいいとか、この絵はどうとか、あの説明してくれたりね、美術館行くのも趣味ですから、
先生から教えてもらってるからね。
ただ画力は僕と変わんないです
実践がね、インプットはされてるけど、はい、アウトプットはあまりしないから。
昔ねよく喫茶店行って喋ることない時はあのお互いの画力を競い合うようにね、なんかノートに喫茶店に置いている置物とかをこうデッサンして、ひどさにゲラゲラ笑ってましたけど、
あとね、一応ねフォローしとくと、分かる人に分かるフォローをしとくと、
はい、
その先生が印象派寄りの先生やったんです。
な
の で私は小学校の頃に通ってたから余計に構図とかを一切言わずに、
はいはいはい、
どっちかっていうと色彩を重視する先生だったので、絵の具をバーッと出してその好きなように色を置く、水彩画やった、もう油絵とかまで専門的なことはできなかったから水彩画だったんですけど、好きなように色を置く、どういう風な色の表現をする、薄い濃淡でどういう風にあの奥行き出すとか、そういうことをどちらかというと光をどう表現するとかね、
はいはい、
いう先生だったので、余計にその構図とか線まっすぐ描くとか、そういうのちょっとダメ、写実的なところが本当にダメかな。
でも今思い出しましたけど、あれ小学校ってあんな黄色いバケツ使ってたんでしょうね。
え、
絵の具絵描くとき黄色いバケツ使って、なんで黄色やったやろ。
ケロリンも黄色やからさ黄色いプラスチック安かったんじゃない。
あ、そうなんかな。
ケロリンも
黄色やん。パレットとかね、よくやりましたけど、絵の具もなんか、
あ、だから未だに一番なんか何でもない時にやりたいなと思うのは、やっぱりお絵描き、その塗り絵っぽいこと。
はいはいはいはい、うん、
あ、色、そうそうそうそうそう、その好きに色塗っていいよみたいなことをやりたくなる。
私はね、
うん、
小学校の時初めて習い事したのが多分2年生か3年生だと思うんですけど、習字ですね。
あー、習字、私も行ったわ。
もう毎週1回だけなんですけど、2回あったんかな。2回あって、まあ週2のうち1回行けばいいよみたいな感じのことで、そこおばあさんが教えてて、で硬筆と毛筆、鉛筆とあの筆とね、両方教えてもらってたんですけど、でお手本を行ったらバーって書いてくれて、それを練習して、で先生と持っていくんですよ。
ほん
だらここをこう直した、ここをこう直してみたいな、赤を入れてくれるんですよね。
あ、わかるわかる。
毛筆の何ていうの、朱筆、朱色のね、
あれの先生の字が本当に綺麗でホレホレしちゃうんだよね。
そうそうそうそうそう。で丸もうたらもう帰ってよみたいな感じなんですよ。で一人通ってる男の子がおって、同じようにね、でいつも早く帰ったんやろな。
あ、
先生に100点をくれと、早く100点をくれっていうので腰をくねくねくねくねさして先生に100点ちょうだいっていう子がおって、まあツイッターだ名が100点満点ひょろひょろっていう。
まあ、はい、不適切。
まあ、あの昭和のね、男の子ありがちなあのもやしっこで
100点100点100点 てってね。
早くっていう100点満点ひょろひょろっていう長いあだ名がついた彼氏がいましたけど。
絶対バカにしてるやん。
まああとその後、うん、姉貴が通ってたんで僕も行かされたのがソロバン教室、うん、
はい、ありましたね。
だから未だに暗算とかは脳にソロバンの玉で弾いてやりますけどね、う
ん、どっちも今になっても役に立つやん。
役立つね。
私
まあ僕まあまあ字は綺麗な方って言われますからね。うん、そのギャップ、ね、
行くのは行
った、ね、画札に対しての字の綺麗さのギャップ、
うん、大事にしてるよね、うん、うまやん。
大事にしてますよ、
うん、私は逆に字汚いので本当に今になって本当にもうね、うん、後悔してるんやけど、うん、一応行ったのよどっちも。
はいはいはい。
まあ2回が限界やったかな。その習字はなんか先生が行った日相撲大会してくれて、
うん、意味がわからん
な。そうそうそう、私もね何がどうなってそうなったかよくわからんねんけど、うん、買った人にチョコレートくれるみたいな素敵な企画やって。
いいですね。
そうそうそうそう。
でもね、はいはいはい、
あ、うん、ほんでそれって楽しくてもう一回顔出してんけど、やっぱじっと座って習字字書いてるだけが耐えられんくなっていかんくなっちゃった。
習字はね、なんかある程度通ってたら、うん、そのままなんていうんですか、コンテストじゃないけどなんか会に出してくれるんですよ。
あ、はいはいはいはい。
でそれで入賞とかしたら、うん、なんやかんやくれるからそれが嬉しくて。
あ、ご褒美やっぱ大事よね。そうそうそう
そ
う。
でね、ソロバン教室は先ほどその習字教室で不適切なってありましたけど、はい、なぜかね、うん、季節ごとに対抗戦みたいなのがあって、
うん、あ、速さとかそんなん、
そんなんもあるし正確さも競うんですけども、
はいはいはい、
まあ、教室の中でグループ分けされるんですよ、
はい、
でグループ分けされてそれぞれのグループになぜか野球チームの名前が作られて、うん、であなたは巨人とか あなたのグループは巨人とか、
はいはいはい、
中日ねとか。
先生の趣味やな絶対
女の先生ですよ。おばあさんの先生でしたけど、そこもそれでそのグループ分けされた、うん、まあ巨人と中日みたいなんで、うん、でそれぞれ何人かにグループ分けされて、そろばんの暗算とか、
うん、
それぞれ計算問題出して、
うん、
どこが一番上やったみたいな、
うんうんうん、
で枠みたいな作ってさ、
結構本格的にやってるね。
でそれでかけさせてたからね。まあお金はかけてないよ
先生
2、3とか巨人中日が1位と順位をやって、当たったらなんかくれるみたいなやってました
よ。やっぱご褒美。なんかそういうでも田舎でご褒美制度あんま聞いたことないから、やっぱ大阪の子供を引きつけるための技やったね。
そうやな、商人の町ですからね。ほんでそこのソロバン教室って、うん、やっぱクラスごとに分かれてるんですよ、
うん、
段っていうか級が上の人と下の初心者と、うん、だから待ち時間あるんですよね。で待ち合い室みたいなとこがあって、
すごいね、
うん、そこにねずらーっと小学生1年生から6年生までの本、
うん、
昔あったでしょ、小学館が出してる1年生から6年生、はい、あれを全部見れるっていうのをね、
は
い、そこ行けば、
うん、すごいね。だから生徒数も多いんだ、習い事でもね。
めっちゃ多いよ。
そういうことやな、うん、やっぱ田舎とは違う。助手の人もおったもん、
先生だけじゃなくて、
ちなみに絵画教室なんて、うん、10人もおらんかったからね、もう先生んちの今でやってたもん。
あ、
でピアノも私一番弟子なんですよ、うん、その先生が音大出て、うん、一発目の生徒やって、うん、6年生まで行った段階で下の後輩入れても5人ぐらい、
はいはいはい、
ピアノ教室全員集まっても、
はいはいはい、
みたいな感じだったから、
はいはいはい、
まあ、そろばんとかは知らんけどやっぱ規模がちょっと違うね、は
い、あ、そうっすか。あとまあ今文化系の習い事を言いましたけど、
そう、ね、
一番最初僕小学校1年からの野球やってました。
そうね、うまい。その少年野球とか、はいはい、そっちはまたもう言い出したらものすごく取れそうだから、
そうやね、
ちょっと置いとこうかな。
そうやね。
もうそんで習い事はそんな感じですけど、うん、やっぱり私が一番やっぱり興味があるのは塾ですよね。
あ、
なぜなら私は塾を行ってないというか、一切経験がないから。
塾行かんと。現役合格、大学まで、
ね、大丈夫ですよ皆さん、やる気さえあれば塾行かなくても一応なんとかなります。
僕はね、だから小学校、
うん、
もう幼稚園の時にひらがなとかもう余裕で書けてたんですよ。
何その神道伝説。
神道伝説があったんで、うん、で周りにお兄ちゃんお姉ちゃんが多くて、兄弟は姉だけですけど、近所に上の人が多かったんで、うん、いろいろ教えてもらったりして、
ませちゃうね。
そうめっちゃませてたんで、うん、で小学生の時なんか勉強せんでも成績良かったんですよ。
ありがち
ありがちなんでしょうね、
これ誤解しちゃうやつ。
ほんで中学上がって、うん、まあまあね、大阪の下町の中学なんで、まあ悪いですよ。周りも悪いし自分も悪いし
環境がね、
環境も悪いし、
環境がちょっとこう特殊だったかな。
教育実習の先生を吊るし上げたりね
ちょっと特殊やったかな。
先生殴られたり先生を殴ったり、打撃の果てにトランプ賭博して中学生の分際で警察を連れて帰って警察 署長にあの全員並ばされてどつかれたいねそんなとこでしたから、まあ一切勉強しなかった、まあ当然中学になったら無理ですよ。
まあ勉強しないとついていけないわな。
英語とかね、新しい科目も増えるわけじゃないですか
おーおーおー、アルファベット読めた？
アルファベットがね、まあアルファベットはなんとか読めたんですけど、うん、あの法則が文法がまるっきりわからなくて、うん、大文字と小文字、うん、っていうのは存在するのは分かってたんですけど、基本大文字一番最初だけじゃないですか。英文
書くね。そうね、そうね。あ、そうやね。大文字と小文字両方勉強するもんね。
途中に大文字を入れたりして、英語のテストとかに、
アイアムのアムいきなり大文字とか。
そうそうそうそうそうそうそう。やってましたね。ほんで覚えてんのが、はあ、マヌオくんっていうあだ名の子がおって、うん、まあ当然マヌケやからマヌオマヌ
オはい出ました、不適切位置。
マヌオが英語の時間に、うん、まあ、先生はこれ日本語英文に直せ、
ああ、あるある、
彼は今日何々をした、うん、じゃあはいマヌオこれを英文直せって言ったら、うん、マヌオが、うん、彼イズ言い出して勉強できる子はまあめっちゃ笑ってるんですけど、うん、まあ勉強できない俺らはえ なんかおもろいこと起こってるみたいな感じでで
も正解は分からんねや、
う
ん、
そうそうそうそうそうそんな状態でしたから、
いやいや振動も地に落ちたね。
振動も中学行ったらそんなんで、うん、最高点が50点とかでしたからね、うん、やばいですよそれは。
100点満点で、
で5教科で、まあ、平均が50点ないっていうね、はあ、うん、そんなんでしたよ。
なかなかですね。
であれと思って、あのこのままじゃ高校行けないよみたいな
あ気づいた
みんななって、うん、でも割と僕らの地域って高校行かないっていう選択取る子もまだおったんですよ、うん、
いやいや、いたでしょ、いたでしょ、
うんうんうん、もう高校行かんと働くわみたいな子もおったんで、うんうん、まあ、それでもええかなと思って、まあ、うちのね周りの親戚とかも職人ばっかりやし、
うん、そんなに不自然な選択でもなかったやろからね、うん、
でもこのままこいつらと一緒になると一生俺アホなままかもなと思ったんでまあ塾行こうと、まあ、塾
一回ね、
一回塾っていうの行こうと思って
気づいた。
まあその中でも一緒にちょっと勉強せえへんみたいな感じの子らと誘い合って、うんうん、で塾行こうと思ったら、うん、塾には入塾テストっていうのがあると。
すごいよね、それも知らんかったわ、うんうん、
まあクラス分けもしなあかんねやな、塾としては。
まあまあみんなな、同じ学校と違うからな、うん、やっぱり進み具合によって分けるんだね、
う
ん
う
ん、は
い、そしたらね、入塾テストで全員落ちるっていうのがね
え、落ちることあんの入塾テスト。今
知らん、
分けるだけじゃない。
知らんね、
ちょっとまた思ってたのと違うシステムやけど。
ええ塾にも入られへんのって言って、ふざけんなよって言って、そら彼イズなんちゃらの人たちは門前払いも食らうんやと思って、
すごいな。
でそこのまあ塾はもうしゃあないわってなって、ほなまあまあどこもう落ちひん塾があるらしいぞってなって、入塾テストがない誰でも入れてくれる。
うわ。
ね、もう今その塾ないんで、あの名前出してもいいと思うんですけど、うん、その入れてくれる塾があの、うん、ガッツ進学塾っていうね、あの根性
入れてくれそう、うん、入れてくれそう、うん、
でもね、うん、そこがね、うん、結局良かったんでしょうね。
ガッツあったんや。
ガッツあったんでしょうね、
まあ、そんな彼イズのことも面倒見てくれる、
うん、塾長も熱かったし、うん、特に英語の先生とかめちゃめちゃ口悪くてよう喧嘩もしましたけど、うん、そこでね、うん、まあある種勉強に目覚めて、
すっごい勉強したん、
勉強にハマってもうて、で今までね、うん、平均50点も取れなかったんですけど、うん、3年生の1学期の中間テスト、うんうん、で450点取ったんですよ。
すごい、平均90やん。
90取って
ジャンプアップすごいな。
その短期間ですよ。
うん。で塾に入ってどれぐらいの間な
ん？もう2ヶ月とかそんなんじゃないですか。
あ、もう中2の終わりぐらい。
中2の終わり、うん。中2の終わりからその半年の春休み、3年生の春休み。
ハマりすぎやろ短期間。
ハマりすぎやろ。
ガッツすごいやん。
ガッツすごいんすよ。
ちょっとなんでなくなったんガッツ。今こそガッツみんな。
で理科の先生がめちゃめちゃ美人やったっていうのもあって、
理科
を頑張る頑張る。
うまやんから理科頑張った歴史聞いたことなかったけど。
多分ねその先生大学生でアルバイトやったと思うんすけど、塾の講師、ね、うん、びっくりされて。
いやそうやろね。いや自分もびっくりでしょ。
こういうことなんかと思って。
溶けるみたいな。
うん、マヌオカレイズちゃうぞと。
いやもうマヌオくん言わんといてあげて。
大文字は、あ、恥ずかしい恥ずかしいってなって。
急に。
今までの自分が、
あ、これうまやんのね、あのなんていうかね、
特徴
で、うん、ある。ほんとタバコもそうやったけど、うん、ついこの間まで自分もそっち側やったのに、うん、離れた途端ちょっとバカにしだすやつな。え、タバコまだ吸ってんのみたいな。カレイズまだ言うてんの。
カレイズ、はい。まあ、そっからね、うん、なんとか勉強して高校も行けたんですけど、
でもやん、ほんまハマるとなんかグーッと行くもんな。
そう、もう一点集中突破。
お
ー、最初だからカンニング疑われましたよ。めっちゃ疑われましたよ。
ちょっとまやん待って、うん、それはな、うん、笑いながら言っていい話とちゃうんやで、うんうんうん、もうちょっと悲しそうな顔して言っていい話やで。
めちゃめちゃカンニング、いや俺もそう思うけど。取れてんって言うたもん先生。
俺もそう思うけど、まあ、
当時は先生はタメ口ですからね、僕は。
まあまあね、うん、でもなんか、うん、私の中の塾のイメージってもうちょっとこう和気あいあいとしてて、うん、誰々ちゃんと一緒に暮らす、まあ、学校の延長、
うん、
夜も一緒に、うん、まあ、勉強と言いつつ友達と遊べるんだとか、うん、あるいはこうちょっと初恋の男の子が塾で同じクラスでいて、ちょっと塾な授業中見ちゃったとか。
ないない、修行僧修行僧。
なんかそんなんじゃない。
もう
塾って
そのなんていう、神道時代は終わって中学でもう没落してるから。それをなんとか真人間になると思ったらガッツしかないわけですよ、う
ん、
ガッツガッツ。
学校終わった後も塾行ったら学校と同じように黒板みたいなのがあって、先生がカリカリカリカリやってんのをひたすらもう熱心に勉強してたの。
勉強して、まあほんで当てられるし、で予習もしなあかんし。
したん？
した。ほんで、おっきいね、塾用の教科書みたいな渡されんのよ。
あ、そんなんあんねや。
ほんで予習とかしていかなあかんねんけど、その塾用の教科書にうちの猫がおしっこしてね。
いややな。
で、当時はそんなコンビ妙ないから、文房具屋さんまで行ってまたそれをコピーして、乾かしてから。
悲しい。怒るに怒れやんしな、猫やったらな。
あれですよ、スパルタですか。僕ね覚えてんのが、うん、ある日塾行こうと思って、
うん、
20分ぐらい学校帰ってから、
うんうん、
塾行くまで時間あったから、うん、ちょっと寝たんですよね、
うん、
昼寝みたいな、夕方寝みたいなしてて、うんうん、でパッて目覚めた母親が、あのベランダで洗濯模倣してんの、
うん、
分かるんですけど、うん、取り込んでるのか知らんけど、体が動かないっていうね、
金縛り、
金縛りにあって
塾行かーって。クタクタやん。
クタクタ、
クタクタの子供時代送ってるやん。
クタクタやで。
すごいね。
中学時代、まあさっきも言ったように野球とかもやってたし。
そう、お前やん、忙しそうやな。
忙しいで。
今の子と負けてないやん、大変やな。
ほんまに。でもその塾行ったおかげでね、
まあ、
なんとか高校も行って大学まで行って、ほんで大学入学した時に、うん、その中学のね、うん、アホ時代を知ってる、その時教育実習やった先生。
あー再会、
街でばったり会うたんよ。
お
ー、でまあ久々やなみたいに言われて、あの時ね先生教育実習でね来て、いきなりねもう吊るし上げられてごめんやったでみたいな話して、すいませんねみたいな、え、なんか挨拶できるようになってるみたいな言われて、 で今どこ行ってんのって言ってどこどこの大学って嘘やろってそんなええわって言われて嘘はええわって信じてくれへんって言ってねほんで学生証見してうわーってなられる
そうでしょうね。ようその先生もほんまに相手してくれたね。絶対会いたくなかったと思うけどね、そのままだと。
なんかその先生もプロレス好きやったんよ。
あーなるほど、
ね、プロレス好きっていうところでそこだけ共通点があってプロレスの技掛け合いとかしてたけど
え先生と、うん、なんかいろいろ不思議な話が飛んでくるな。
不思議な話だと、まあね、窓ガラスの外側に金網あるような学校でしたからね、物投げないようにね。
そうっすね、
みんな後期に火つけて投げ下にあるやつにぶつけたりしましたからね。
いやそこからのな、
うん、
そこからの
だから人生にはターニングポイントっていうのがあるんですよ。
なんかで気づいたやろな。
なんかで、あ、このままやったら俺は落ちるとこまで落ちちゃうぞと思ったでしょうね。
あとやっぱガッツの存在むちゃくちゃでかいよね。だってガッツなかったらもう入れてもらえやんかったよ。気づきがあってもしゃんだ。やっぱりそこまでさなってたら自分で勉強しようかって言っても限界あるやん。その点ガッツ
あったんでしょうね、自分とぴったり合う。だから最初の塾入学できてたら、うん、入塾できてたら、
あ逆にな、
うん、
そこまで
いかへんかったかもしれない。
中途半端に足りいなとか言ってやってたかもしれへんね、
う
ん、
う
ん
う
ん、
そうやね。最初塾で落とされるっていう屈辱を味わってるからね
危機感がちょっと火ついたんかな、
う
ん、
そうですね。
めちゃくちゃ面白い。でもなんか私がイメージしてた楽しい塾生活のイメージ何にも出てきてへんかった。
楽しくは、まあ楽しいこともあったと思うけど、
学ぶ楽しみやら、
うん、でもそうね、やっぱり単純に自分の学力が上がって点数が上がるっていう数字に見えるじゃないですか。
まあ実際みんな喜んでくれるしね、周りの大人がね、きっと先生にしても親にしてもさ、
50
点しか取れなかったのに、
やっと人間になったと思われましたからね
ねえ、はいはいはいはい、それは子供心に嬉しいよね。いや
で僕結局大学も一浪するんですけど、
あ、はい、
一浪したから予備校にも行ったんですよね、
うんうん、
で予備校もね、まあ、頑張りはしましたよ、
うん、
でも、まあ、ガッツほどのなんていうかな
集中とやっぱ若い時の何かな、あったんやろね、グッと入り込む感じ
と。予備校の食堂がまずくて量多いっていうのは覚えてますけど
まあでも食堂あんねや、すごいな、うんうん、ちょっとどっちも未経験やからさ私。
で予備校通ってるか一浪してるから、うん、たくさんの学校を受けるわけですよね。
ああ大学を、
うん、大学を受けるわけですよ、
うんうんうん、
で最終的に全部通ったんですけど、合格したんですけど、
はいはい、すごいね、
そうすると迷うわけですよ。
ああまあどれを、
ど
こに行こうかって全部の選択が自分にかかるもんね、うんうんう
ん、でよう似た感じのとこもあったんで、
うん、
そこの先生に相談しに行きましたね。
あ、こことこことほんまに迷ってるけどどっちがいいですかって、
うんうん、11でこっち行くぞみんなって言われて、あ、そうなんて言ってそっちにしたんで、うん、まあ一服さんとも会いましたけど、
まあね、
違う方を言ってたら、
そうね、それもまたターニングポイントやったな
まあお稽古事とは関係ないですけど、うん、現役の時にね、現役の時に、うんうん、なんか自己推薦入試みたいなのが今でこそたくさん入試の、
うん、今なんかそれが中心なんちゃ
う。そうなんでしょ、
うん、
自分で何々したみたいな経験がとか、
うん、そうそうそう、
僕別に何もしてないですけど、
うん、
口八丁手八丁なんか知らんですけど、
うん、
ある大学のその自己推薦入試の
当時多分走りぐらいの制度よな、
まあ、書類試験みたいなのや通ったんですよ、
うん、
で最後面接で、
うん、
なんか政治的なことを聞かれたのがなんか忘れてましたけど、
うん、
バーって言うたら、
うん、
逆に落とされるっていうのを経験して
多分ね、それで落とされるってほぼほぼないはずやねんけど、
何人か落とされてみたいですけど
本当、
うん、で、一浪してそこの大学も受けて合格して蹴ってやりましたけどね、
うん、いやまあそりゃそうね
恨みつらみがあるので
恨みを忘れない男やからな、うん、まあ結局でもそれよりもいいところに最終行けたわけよね、1年の頑張りで。現
役の時に合格してた大学もあるんですけど、
うんうん、
もうここ行くかと思ったけどもう一個上目指したいってなって、うん、一浪させてくれって言って、
まさかな、うん、平均点50点の人が
それがなかったらそんな思わなかったと思うね、 もう芸人の時にそこそこのとこでもういいやって思ってたかもしれんけど、ガッツの経験があるから
あったから
もう一段上行けんじゃねえかっていう。
すごいよな、やっぱりそれはすごい経験だ、うん、特にな、多感な時期にそういう経験で、しかも成功体験やしさ、うんうんうん、すっごい良かったんやろ
う
ね。
そうやね、うん、だからなんていうんですかね、勉強は好きじゃないですよもちろん、うん、好きが嫌いかって言われたら好きじゃないけど、うんうん、いざなんか試験を受ける、うん、ってなったら、この間のね、うん、電気工事士とか
宅建とかね、
宅建とかもそうですけど、うん、やりますよね、やるときはやるというかもうとことん詰め込みますよ
ね。そうね、うん、頑張ってるもんね。
ただ集中力が続かないんで、うん、飽きたら終わりですけど、
ただそのやっぱ一発集中がすごいよね、うんうん、ガッツの経験が生きてる、
ガッツの経験が、うんそうだからね、いろんな出会いがあって、塾との出会いっていうのもあるんで、
本当やね。でその忙しさも、うん、子供の頃はまあこんなもんやと思ってた、苦痛やったん。今の子でどうなんかなと思って、忙しそうやん、かわいそうとかも聞くけどさ、子供の時どうだったの。
僕でもね、ようサボってましたからね。
あ、うまいことね。
うまいことっていうか、学校も行きたくないあ、今日気分じゃないと思ったら、
あ、はいはいはい、
行かなかったですからね。
あ、うん、でもなんかそういうのはあったかも。私もさ、あの習い事もさ、ちょろっと言ったけど、うん、なんかどういう制度になってるのか意味わからんけど、その相撲の時ってやっぱりもうやめたとか、絵画教室も行きたいと、はいはいはい、来たい時に来たらいいよとかさ、今って多分そんな感じじゃないんじゃない。な、
習字もそれはもう僕も途中でやってますよ
ね。え、
うん、なんとなくもういいやみたいになって、
なんか割と自由やったよね、そういう習い事って。まあ塾は確かに入塾テストもあるし、
姉はなんか1級まで頑張るみたいなことで、そろばん1級とか何段とか取ったかと思うんですけど、僕はもう途中でもう、うん、もうええかなみたいな、
なんかあんまり始めんのも、うん、終わんのもなんかそんな堅苦しくなかった感じ。
そうね、
ほんで送り迎えとかもなかったし、
ないない
ね。今ってなんか皆さん親世代がさ送り迎えしてるよね。
で月謝やったな、当時
月謝、月謝、
月謝2000円を持っていったな、持参、自分で持っていったな封筒に入れて、
そうそうそうそうそう、今日はもう月謝の日やからこれ先生に渡してねみたいなね、
ハンコ持ってた
な。そうそうそうそうそう、そんなんだったよね。私確かあのピアノ教室はなんか音符のハンコもらってた。
ああ、いいですね。
なんか そういうところがすごい可愛らしい先生で好きだったんだよね。
なんか修士先生のおばあちゃんやったけど、うん、旦那さんが軍人上がりで、
おお、折衷派
ピストル見してもらってたことありますけど、
ね、大丈夫それ
絶対あかんやろっていう、
絶対そう、それちょっともうアウトなやつじゃないかな、
アウトなやつやんと今考えればね。あの
大丈夫、軍人で大丈夫、いやーとかの方じゃなかった
軍人、軍人、
軍人でした。まあまあでもちょっと、はい、へー、なんか私の思ってる塾の話じゃなかったけど面白かった、
うん、あとなんか覚えてんのが、うん、その浪人してあの予備校行くとき、
うん、
予備校行く前にみんなと食べたカレーマンの味が覚えてんな、座って、
だからそういうのそういうのあるんかな、やっぱあるんやな。
やっぱりね、浪人生って、うん、不安定なわけですよ。
まな何者でもないってやつやな。
まな何者でもない、学生でもないし、うん、みたいな、まあ予備校生っていうね、まあ一応学生なんやけど、でこれからどうなるかもわからん。来年落ちたらどうしよう。ね。今ね、子供の数が少ないから、その倍率もそんな、
ああそうか、
ひどい倍率じゃなくて、
ないんかな、
定員割れとかもしてるもんね、大学。
大学がね、
入りやすくなってるのもあるけど。僕らの時はまあ一郎はまあ当たり前っ
ていう、一郎も多かったよ、
多かったもんね、
うんうん、
そうそうそうそうそう、だから不安定なあの感じっていうのはあの時だけかな、浪人生の時だけ
か、なんかお前の浪人の時の話はいろいろ感慨深いし趣のある話も多いんで、また掘り下げたいなと思うんですけど、
まあまあ今回は、
はい、
習い事と
塾
ガッツ
ちょっとね、ガッツ、今こそガッツやめずにやってればよかったのにって気もしますが、はい、面白かったです、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。白鍋印のビーフンスープレックス、めまい、肩 り、二日酔い、栄養失調から人事不正まで、聞けばたちまちどうでもよくなる。東雲印のビーフンスープレックス。
東雲
ビーフンスープレックス。
スマージャックインレーベルグッズショップマッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。 mahshroom.net
マッシュルーム。
しんちゃん、ともちゃん兄弟がペットや保護に関するほのぼのトークを繰り広げるという名目で、思ったことをただただ電話で話す、誰が興味あるのか知らんけど、普通の中年兄弟の会話を黙って熱いお茶でも飲みながら聞いとくれ。マカロニグラタンのグツグツトーク。
はい、習い事から派生してなぜか私の、うん、ね、塾
奇跡のジャンプアップ
で、一服さんとこはね塾も行かんかったっていうことで、
そうですね、私はもう唯一、赤ペン先生、
うんうん、
あれだけやってましたね。
あ、はいはい、
あのマイペースに
日辺のみこちゃん、
日辺のみこちゃんはあれ書道やろ、
あれはあれか、ペン習字か、
そうそう、ベネッセかな、
はいはいはい
はいはいはい、なんか宿題送ってきたら赤ペン先生が丸して返してくれるやつ、うん、私はやっぱ自分のペースでコツコツやれるのが昔から合ってたんやろうな。
なるほどね。
なんかみんなと同じ時間に同じとこ行って、
うん、
なんかやらされるっていうのはどうもあかんかったらしい。
集団行動。
協調性のなさがちょっとね、はい、出てました。
はい。うん、ということで、やいやいラジオではお便りを募集しております。
はい。
やいやいラジオ @gmail.com。
はい。
Twitter じゃなくて、X の方は、ハッシュタグをつけてカタカナでやいやラジオでお願いします。
はい。
そして DIY 進捗状況、古民家の DIY 進捗状況は、いくさんノートをつけておりますので、そちらもよかったらご覧ください。
よろしくお願いします。
それではまた、さよなら。
ありがとうございました。